最近私たちは自分の過ちや罪を謝るということができなくなってきているかなというふうに感じられることが、これは個人的なことだけではなくて国家においても自分の罪を罪としてきちんと見つめる、そしてそれを謝る、それができなくなっている世代かなというふうに思います。特に私は自分自身の世代がそうかなと思います。団塊世代の後半なんですが、本当に戦後競争に競争を重ねて、今日まで来た、そういう世代だと思います。ですから弱みを見せたらいけない、自分のが悪かったなんて言ったらおしまい、そんな世代であったかなというふうに、あるかなと自覚しております。ですから本当に申し訳なかったと、こう自分の罪を過ちを告白できる人は素晴らしいなと思うのであります。今そういう人が少なくなった時代ではないかなと思われてなりません。ですから解決の道が見えないのであります。現代はそういう時代かなと。皆さんはいかがでしょうか。自分の過ちを認めても認めない、それどころか人に自分の苦しさや問題の原因を転嫁していくという、そういう性質が私自身の中にあるなという戦いがございます。哀歌が書かれたのはまさに、エルサレム自体が自分の罪を認めません。しかしそこに住む預言者やと言われる人たち、神の民のわずかなものはその自分の姿をちゃんと見て、そして今自分たち民族が外国に滅ぼされていく、その悲惨な状態にあるのは何なのか、理由はどこにあるのかということをちゃんと見つめることができている、そんな箇所であります。先週もお話ししましたように、イスラエルがバビロンに捕囚として引かれていきます。で、その捕囚として引かれていく多くの指導者たちの残されいなくなったエルサレムは荒廃してまいります。で、その様子をこの嘆いたのが哀歌と言われるものであります。エレミアもこの哀歌を歌ったとエレミアの書の中にはあります。で、それとそういう意味でこの哀歌は文字通り悲しみの書です。そしてまたこの書は単に自分の不幸な状態、自分の哀れな境遇を嘆いて同情してほしいと言っている預言者の言葉でもありません。この著者はどうしてこの悲惨な出来事が私たちの間に、ましてや神の民と言われる私たちの間に起こったのか、そしてまた神様が住まわれるという神の神殿があるエルサレムにどうしてこんな悲劇な状態が起こったのか、そのことを明らかにしようとした、いや明らかにして告白しているのが哀歌です。前回もお伝えしましたが、エレミアが書いたかどうかは定かではないというふうにお話ししましたよね。しかしはっきりしていることは、この哀歌で言われているような悲惨な出来事は、これは神の預言者たちの警告の言葉を聞かずに 指導者をはじめ多くの民がその警告の言葉に耳を傾けなかったことから起こってきたんだと愛家の著者は言います。で、一章は前も言いましたように22節でから成り立ってます。で、この22節を2つに、前半と後半に分けていきたいと思いますが、そしてさらにですね、この1節から11節までと12節から22節まででは認証がこう変わっていきます。エルサレムっていうのが今度は私っていう一人称的な言い方に変わっていきますので、そこでちょっと視点が変わっているというふうに見て区別するのが普通です。たださらにですね、1節から11節まで通しますと長くなってしまいますし、メッセージが2つになってしまうので、この1節から11節をさらに2つに分けてみたいと思います。つまり1節から7節と、そして8節から11節に分けて、見てまいります。この1節から7節というのは、これは悲惨な状態、エルサレムの悲惨な状況というものが描写されています。嘆きです。そして8節から11節は、じゃあこの悲惨な破滅が起こったのは何が原因か、罪の結果なんだ、どういう罪かということがこう告白されています。ですからこの悲惨な状態が起こったのは自分たちの罪の結果なんだということをちゃんと見つめることの大切さを教えています。だけども気をつけてください。嫌なこと、辛いことが起こったら全てが罪だ、何か罪の原因があるっていうふうに全てのものをそのように考えるのも、これも問題です。そういうことを言っているわけではありません。ヨブのように、やはりヨブ記を見ますと、ヨブが特別に他の人に比べて特別な罪を犯したから特別に苦しみにあったというわけではないということをヨブ記ははっきりと教えています。ただここでは同時に罪の結果悲惨な思いが状態が起こる、神の裁きが起こるということもあります。それも事実です。そして今エルサレムに起こっているこの災難は、悲惨な状態は、指導者をはじめ民の罪の結果だって言っているわけです。ですからその点で今愛家の著者は見ているわけであります。ですからまさに嘆きはこう人のせいにできない嘆きってありますよね。苦しみってこんなに苦しいのはあの人のせいだって、人のせいにできるのはまだ気が楽って言ったら変ですけどね、私のせいじゃないって言えるのはいいんですが、私がと言ってこの自業自得だと言われるような状況が起こっている、そこの苦しみ嘆きっていうのは大変なものかな、持っていきようがないわけですから。ですからここの愛家にはそういう意味の嘆きの言葉で溢れている書簡です。でその意味では、まあ詩編なんかでは嘆きというところでは似てますよね。相方はちょっと違いますが、しかし詩編は嘆き、訴えるというものが非常にあります。特に詩編のバビロンの捕囚という、よその国に連れて行かれるという経験をの詩編は、自分の罪を悔い改める、罪を指摘されていく、そういう詩編が多いように思います。ですから愛歌を学ぶと、そうするとこの詩編がわかるとも言えますね。背景をこう踏まえてみるからです。 またこの状態を知るときには、さっき先週もお話ししましたように大列王記、そしてまたエレミア書などを見るとその背景がわかるというふうに言いました。また続けて頑張って読んでみてください。で、この愛家のその底には本当にこの苦痛と悲惨のどん底の経験の中でしか味わうことのできない、見ることのできない状態、それは厳しいんですけれども、しかしそのどん底の中で見つける光なんですよね。どん底をどん底のまんまじゃなくて、その中で見ていく希望、それがあることを愛家は私たちに教えているのであります。ですから、ある意味で愛家を通して私が教えられることは、現実の状態と現実の自分のその罪深さとか弱さというものから目をそらさない、ごまかさない、誠実な自己認識、自己批判ということの大切さを教えられる書簡です。で、それがなければ神の民は嘆きは単なる嘆きという自己憐憫って言ったらいいですか、自分で自分を憐れむということで終わってしまいます。そのような姿勢では神様を見出して神を讃えるものへと再びその信仰がよみがえらせられて力をいただくということはないでしょうね。それが愛家の言っているところです。で、一節です。ああ、人の群がっていたこの町は一人寂しく座っている。国々の中で大いなるものであったのに山芽のようになった。諸州のうちの女王は苦役に服したとあります。ああというこの言葉、新共同訳では何故とかね、なんとというふうに訳されています。で、この言葉はある意味でこの感嘆詞と言ったらいいでしょう、感嘆詞って言ったり、感動の言葉とも言われているもので、こう著者がですね、驚き悲しみの感情をこう表現するときに使った言葉です。はぁという嘆きの言葉ですね。で、これはつい自然に出てくる言葉であります。で、旧約聖書では約17回ほど使われているようです。で、そのうちの4回がこの愛歌です。この短い愛歌の中に使われています。ですから、どれほどこの現状を嘆いているか、もし皆さんの中で自分はなんと惨めなんだと嘆いているとするならば、人がいらっしゃるなら、またそういった状態に陥ったならば、愛歌のことがよくわかるだろうと思います。その嘆きの意味がわかるだろうと思います。ですから、この、ああというこの嘆きのこの感嘆符はですね、の言葉はこの愛歌全体を貫いた言葉であります。で、ここで新改訳でこういうふうにありますね。ああ、人の群れが、人の群がっていたこの町は一人寂しく座っている。しかし共同訳はまた別のニュアンスがあります。何かというと、何故一人で座っているのか、一人あぐれていたこの都がというふうに訳しても、ちょっとニュアンスが違いますよね。新改訳だと嘆きが先に来て、そしてその理由っていう。でも共同訳はちょっと違うんですよね。一人で座っていることの意味は何でだ、なんでこんなに孤独なんだっていうふうなニュアンスになってまいります。口語訳も同じですね。新改訳と同じです。しかし、いつもならばここで言っている言葉、エルサレムはユダの都です。神が住まわれると言われる場所であります。約束の場所です。ですから、ユダヤの国民がこの祭儀的な礼拝の のためにですね、何度も何度も全国から寄ってくる、そうして賑わったところであります。そしてここはあのエジプト、アフリカ大陸とね、そしてヨーロッパとこう結ぶ、アジアとの結ぶ、非常にその要になるところですから、非常に商業貿易っていうのが盛んで、いろんな国の人たちが行き交いしている、非常にこの商業的には繁栄したところなんでしょうね、当時でも。ですから活気にあふれた場所であります。その活気に満ちあふれた場所、それが今や彼女、あのエルサレムのことをね、女性系で言ってるわけです。その彼女エルサレムは今は荒れ果てて、見るも無残な、見られない状況になった。以前の意向、輝きはすっかり失われて、剥ぎ取られて、住む人もいなくなった。なぜなのか、ああなんというざまよという、そういう嘆きなんでしょうね。そんなふうに自分を惨めに思った時というのは、私たち経験したことあるんじゃないでしょうか。そこでこの愛花の著書は、この破壊の悲劇を強調するためにさらに続けて言っているわけですよね。何かというと、このやもめというふうに言っています。つまりこの夫や子供を失った、先立たれて、そして生きる術も、またあの繁栄も栄光も消え失せたやもめの状態の、あの不安、将来に対する不安と、こう非常にこう熟知して似ている、そういう姿を表しています。そうしますと、私はあのルツ記のですね、あのナオミを思い出すんですよね。あのご主人も亡くし、異国の地でご主人も亡くし、二人の子供を亡くして、ああもう帰るしかない、で帰ったらナオミと呼ばないでくれ、悲しみと呼んでくれというふうに言った、あのナオミの姿を思い浮かべる。そうなんでしょうね。そしてこの愛花はですね、著者は言うんです。姫君と言われてた、昔はね、この女王と言われていた、それが今は苦役に服した奴隷だというふうに、この最高の頂点から最低に落とされた状態です。私たちはちょっとした生活だって、前の不便な生活に戻れないでしょ。もう少し節約すればって言っても、一旦上がった生活立場から自分の生活をね、水準を落とすってことはなかなかできません。必要だと思っても、それくらいに、いやそれ以上なんでしょう。女王だったものが奴隷に落ちるっていうんですから、それくらいの落差であります、悲観であります。そうしてその荒廃したその姿が、まさにエルサレムがそんな状態だと、愛花の著者はこのエルサレムを代弁して嘆くわけであります。それが一節の嘆きであります。でここのところをこう見ていきますと、特に注意していただきたいのは、ここでですね、一人という言葉が随分強調されているんだそうです。でこの一人というのは、これは中にはね、一人が好き、私はなんていう人がいますけど、そういうんじゃないんですよね。この一人というのは、それまで関わっていたものが完全に見捨てられる、切り離される、無視される、みんながいる中で一人無視される、そういう一人です。これは本当に計り知れないこの孤独、寂しさ、伝道者の書で言えば無空なんでしょうね。ない、何にもないという状況であります。それほどの、それがどれほどのことなのか、やはり自分は一人だということを じゃないということを私たちは無意識のうちに見つけ出そうとします。ある人がいる、この人がいるってこういうふうに数え上げようとします。自分の仲間を、自分のことを考えてくれる人が誰かいるはずだとこう思い巡らすんだけれども、いない。この絶望感は、この一人という、この一人寂しく座っているということの中に秘められております。しかもですね、このかつて人が群がっていた、あの繁栄を知っていた、でもここにさらに言いますよね、この2節を見ますと、彼女の愛する者は誰も慰めてくれないとあります。彼女は死体を求めるんです。だけども自分にその死体を求めた応答に答えてくれる人が誰もいないという一人であります。これも辛いところであります。で、この言葉が結構ね繰り返されてるんです。この一章の中で実は5回も出てくるんですね。慰める者が誰一人としていないというこの言葉が2節、9節、16節、17節、21節に出てきます。自分を支えてくれる者が誰一人いない。しかもですよ、一章の中でこの5回も出てくるっていうのは私思うんですね。もしかしたら誰かいるんじゃないかというふうに数え上げようとするわけです。でもやっぱり結論はいない。それを5回も繰り返したら嫌になりますよね。その寂しさは何たるものでしょうか。そうして確信するんです。自分を支えてくれる者は誰一人としていないということを確信してしまった。その時に人は絶望し、ある人は自ら命を絶つ人もいるかもしれませんね。そういう人が多いです。人は一人で生きることはできないのであります。なぜならば神様はそのように人を創造されたではありませんか。アダムを作られた後、人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうと言って、わざわざ人にこの助けて、ふさわしい助け手を用意されたのであります。そして実に人というのは支え合え、助け合ってしか生きられない存在であるということをむしろ聖書は教えております。その支えなるものを喪失したとき、そして私には求めてもいないと確信してしまったとき、それは死を意味するしかない。これが実は哀歌ので表現されているエルサレムの追い詰められた状況であります。その死を選択するしかない、そのような状況の時、私たちはよく言いますよね。どうして相談してくれなかったの、もし相談して声をかけてくれたらばよかったのにという、その自殺者のニュースなどを報道する司会者たちが言います。確かにそうかもしれません。だけどもこの愛花の著者を見ると、慰めてくれる人はいなかったと言ってるんで、それを5回も繰り返しているということです。で、現実的に後になって相談してくれればよかったのにというふうに言いますけれども、しかし人間は本当に残念ながら残酷であります。自分の不利益を被ることが分かっていながら関わるということはなかなかできません。それが現実的だと思います。そしてましてやバビロンに滅ぼされた、バビロンに反逆してかつてを手を結んだんですね、パレスチナの人たちは。そしてバビロンに勝てると思ったんです。そして向かったところ、味方になるはずの同盟国が逆になったんです。敵に回っちゃったんですよね。 敵に回って、そして敵に回らなくても、助けもしません。そして眺めてるんです。あ、バカなことやってる。と、嘲笑。嘲笑られたんです。それがエルサレムであります。そのことが本当に一人。で、しかも、そういう一人であります。単に一人寂しいという状態ではありません。実に自分を支えてくれる、その友が全く見出し得ない、その結論です。何回も探そうとしたんです。その結論が一人だったんです。その孤独であります。そして、その一人として、この置かれた、そのことは、まさに神によって見捨てられ、神に切り離された孤独であるかのように感じる。神さえも見捨てたのではないかと思われるような、そういう姿であります。人はですね、確かに疲れれば寝ます。寝たらまた朝元気が出ます。でもこの詩篇の、じゃあ哀歌の作者はですね、違うんですね。実は、寝て休みを取って元気を取り戻すかといえば、2節の前半です。彼女は泣きながら夜を明かし、涙は頬を伝わっているという。あまりにもの悲しさで夜眠れないという状況です。慟哭の嘆きと言ったらいいんでしょうか。その涙でがその夜眠れなくて、次の朝にも力を受けることがない。それは求めても慰めてくれるものがいない、いやそれどころか、かつては友だった者も皆彼女を裏切り、彼女の敵となってしまったという状況であります。そうして崩壊をしていく。私たちはこの中で確かに見捨てられて、神も捨てられたかのように思われるような一人という孤独で、そのことを私たちは覚えるんですが、しかし詩篇のですね、これは開いてください。慰めになる言葉ですので、詩篇の4編を開いてください。詩篇の4編の作者は詩篇の4編の8節で、いろんな辛い悲しいことが襲ったんでしょう。しかしダビデはこのように言っています。4編の8節です。平安のうちに私を身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。このように詩篇の作者は告白します。誰もいない。そして、もう寝て力をいただくな、また元気が出るなんてことさえも考えられない。一晩中夜通しでいる。しかし見失っていませんか。確かにあなたの友だった者も敵になっているかもしれない。あなたが慰めを尋ね求めても誰も味方になってくれないかもしれない。でももう一人忘れてませんか。詩篇のその4編の8節の著者のように、 あなただけが、主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。というこの告白であります。あなただけが、というこの告白であります。で、アイカは、この悲惨な状況がなぜ起こったのか。確かに一言で言えば罪ですよね。イスラエルの民が犯した罪です。しかし、このただ単にイスラエルが犯した罪ということだけではなくて、この詩篇の作者が言っているように、主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。あなたが私を眠りにつかせてくださいますという、あなただけがというところに、この神様は私たちを導こうとされている。そのメッセージをアイカの中に見るのであります。この詩篇の作者のこの思い。ですから、エレミア書はです。エレミアという預言者は同じようにエルサレムが陥落し、神殿が崩壊していく、その現状の中で、こんな風に開かなくても結構ですが言っています。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見つけ。それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだ。災いではなく、希望と将来を与えるものだ。こういうふうに同じ、エルサレムが崩壊していく、あの現状の中で預言者、エレミアを通して神様はそう言っている。ただ単に災いだけで終わるもんじゃないって言っているわけです。私たちは第二次世界大戦において無条件降伏を屈して完全な敗北を経験しました。ユダヤの民のように敗戦した日本人は外国に連れて移住させられるなんてことはありません。たとえそうされていな、されても仕方がない敗北という状況だったはずでありますが、しかしそうではありませんでした。ですから幸いにも私たちはこの国に残り、またこの国で生活し、そしてこの国でまだ帰ってこれてない在留中国、日本人というのが世界にいるそうですよね。まだ日本に帰ってきてない。そういう現状はありますけれども、しかし私はすっごく大切なことは、果たしてこの敗戦の経験から私たちは、日本人は一体何を学んだんだろうかということであります。歴史から、あのエルサレムの崩壊からユダヤ人たちが学んだように、この敗戦の経験から私たち日本人は一体何を学んだだろうかなということです。歴史から学ぶことの必要性を痛感させられるわけです。そして特にキリスト教会は神様の前に戦前戦中、そして今まで何をしてきたんだろうか、これもきちんと問い直さなければならないんじゃないかなということを、アイカを見ながら考えさせられました。そしてこのいざという時に助けになるはずだったパレスチナの同盟国は、例えばエジプトであります。そしてまたヨルダンの向こう岸の民がいて、ツロがあり、シドン、そういった国々と連合を結びましたね。ところがエルサレムが崩壊されると、先ほど言いましたように、彼らは助けるどころか見捨てました。または敵に寝返っていくのであります。そのためにもうことごとくの抵抗は鎮圧されていきます。そして3節、ユダは悩みと多くの労役のうちに捕らえ移された。彼女は異邦の民の中に住み、言うこともできない。苦しみのうちにあるときに、彼女を追い迫る者たちが皆彼女に追いついた。こうして人々を自分に従わせていたユダは、逆にエルサレムは今や奴隷の身となってしまった。そして捕らえ移された。エドムの人たちはエルサレムの町にやってきまして、そんなエルサレムを 嘲笑っていたことがオバディア書というところに書かれています。それもまた見てください。そして4節です。その荒廃した悲惨な状態はこうなお続きます。シオンへの道は門に服し、誰も霊祭に行かない。その門は皆荒れ果て、その祭司たちはうめき、乙女たちは憂いに沈んでいる。シオンは苦しんでいる。先ほど言いました、霊祭と言われる毎年行われる恒例の祭りが何も行われなくなってしまったというのであります。本当にしょっちゅういろんな祭りがありましたよね。杉越の祭りをはじめ、種なしパンの祝い、そして初穂の祭り、五旬節、そしてラッパを吹き鳴らす日、食材の日、そして狩り用の祭りというふうにずっと続けてあったわけです。で、この祭りの時にはエルサレム中、人々でごった返します。繁栄であります。特にですね、狩り用、杉越の祭り、五旬節、狩り用の祭りはですね、ユダヤ人男子が全てそこに参加することが義務付けられていますから、どんなに力強く感じられる祭りだったでしょうかね。ところが今は、かつての人々は、誰も集わなくなっていく。そして、当時ですね、商取引のために、わずか開かれて開放されていた門は、荒れ果てた門となってしまう。そして、残された大祭司たちはどうするか。都に訪れる人も神殿に訪れる人もいなくなりますので、食料もなくなってうめきます。そしてエルサレムは鬱状態になっていきます。そして五節です。彼女のあだが頭となり、まだそれだけじゃないです。悲惨なになっただけ、荒れ捨てられただけではありません。彼女のエルサレムの仇が、裏切った者が頭となっていく。彼女の敵が栄えている。彼女の多くの背きの罪のために主が彼女を悩ましたのだ。彼女の幼子たちも仇によって虜となっていった。エルサレムの多くの背きの罪のためにこうなった。それにしてもあの敵が頭となって奴隷の主人となっていく。そして自分の子供たちもその裏切りの民によって虜となって奴隷として連れて行かれる。こんな苦しみになぜ遭わなければならないのか。その理由を哀歌ははっきりと、彼女の多くの背きの罪のためですというのであります。罪には必ずこのような代価が伴います。実はローマ人への手紙の6章の中でパウロは言っていますよね。罪から来る報酬は死ですと、はっきりと短い言葉で宣言します。今日私たちは罪を罪としない。そういう生き方が流行っているように思えてなりません。いや、その方が確かに気が楽です。そして、悔い改める必要もありません。自尊心も傷つかなくて済みます。ですから私たちは、罪は罪としないことのように考えようとしてしまう方向がいつの間にか定着しているように思います。そして私の中にそれがあるんですね。すぐ言い訳をしてしまうんです。特に親しい妻から指摘されますと、しかしってついこう言い訳してしまう弱さを覚えます。ですからその時、そうだねってこう言えるならば先が見えるんですよね。言い訳するから争いがそれだけ進まなくて、だんだんだんだんエスカレートして、もっと大きな争いになっていってしまう。そして私たちは時々何日も口を聞かないなんていう、これは私の問題なんですが、そういうこう大きなものになってしまうという悲劇が生まれてしまいます。すぐその場で解決する問題が解決しなくなっちゃう。エルサレムを起こした問題もそうでした。何度も何度も預言者たちを通して言われていたあの警告を聞きませんでした。そのためにこの結果を引き起こし、そして70年という捕囚の生活を、奴隷の生活をしなければならない結果になります。じゃあ帰ってきたらすぐじゃあ解決したかと、そうじゃありません。そこからまた回復していくのに多くの時間がかかります。私たちは 罪を軽々しく捉えてはなりません。そしてまた、ごめんなさいと悔い改めるということをの大切さを私たちは忘れてはならないということであります。そして愛花は幼子たちもというふうに言っています。本当にこの幼子たちもということは悲惨ですよね。私たちは子供だけでも助けてほしいという願うその親の気持ちや、またその大人たちの気持ちを無視する、無視されるスタイル、姿であります。幼子たちも惹かれていく。もちろん青年も男子もそうですし、老若男女を問わず無差別に捕虜として連れていかれるわけです。そして奴隷とされていくわけです。そして二章になって、この悲惨な状態がまた語られていきます。で、6節、シオンの娘からはすべての輝きがなくなり、市長たちは牧場のない鹿のようになって、追う者の前を力なく歩む。さあ、この言葉は詩編の23編を思い出させる言葉ですよね。本当に自分たちの安全と命を守る存在のはずの市長たち、リーダーたちは、良き羊飼いであったはずなのに、今は完全に無力にされていて、何の当てにもならない。羊を守るどころか、実は羊を滅びに導いたのが彼らであるという現実を見るわけであります。そして、その彼らは、指導者であったのが、今や捕虜となり、奴隷となって、歩いて引いていかれるという状況です。そして7節。エルサレムは、悩みとさすらいの木にあって、昔から持っていた自分のすべての宝を思い出す。その民がアダの手によって倒れ、誰も彼女を助ける者がないとき、アダはその破壊を見て嘲笑う。すべての宝。これは神殿の宝物蔵にあった金や銀のことかもしれませんね。それらが全部奪われてしまう。そして財宝が奪われただけではなくて、捕虜となって、そして何も持たずに連れて引いていかれるあの姿、そしてかつては繁栄したというそのかつての繁栄を思い起こし、現状を憐れむという、そんな姿をここで見るわけであります。そうして助ける者がいない、慰める者がいないという言葉が繰り返し語られていきます。そして敵は、あの裏切り者たちはエルサレムの破壊を見て嘲笑う。そんな屈辱の中にいる。自分のある意味で頼りにしていたものがことごとく剥ぎ取られて、彼ら頼りにしていたものが今の悲惨を招いた原因にもなっているという、この行き場のない悲しみであります。そしてここでありますように、牧場のない鹿のようになってというこの姿であります。主の憐れみにのみすがるようにと、実は思い返させる愛花の言葉であります。そうですよね。すべての最も優れた養い主は誰か、導き手は誰かというならば、やはり聖書では詩編の23編で言っているように、良き主は私の良き羊飼いと言って告白しているように、良い羊飼いというのは自分のために羊を利用するのではなくて、羊のために命を捨てるのが良き羊飼いだと、イエス様はヨハネの福音書の中でそれを語っています。私は良い羊飼い、牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますと、こう言っています。しかし良き羊飼いでないものは、狼が来るとそれを見て逃げ出しちゃうというふうに、助けるどころか、当てになるどころか、 自分のために羊を犠牲にしてしまう。しかし主は違う。主は良き羊飼い、良き牧者と詩編の作者が言っているように、私たちはこのところから、この現実の中から、私たちが頼り信頼していたものが実は私たちを滅ぼすものであり、私たちが当時耳を貸さなかった誠の神の預言者たちの言葉こそが本当に羊飼いであるということ、そしてそのお方は神であるということを私たちに教えているところであります。私たちはの私たち神の民は、犯した罪は、私たちは単なる裁きで終わるものではないということを愛川は私たちに教えている書簡であります。神の民にとってこの罪による裁きの苦しみは単なる苦しみに終わるものではなくて、神様からの試練と受け止めることができるものだというのです。いや、そのように受け止めなさいというんです。このようにこの苦しみを受け取ったとき、私たちはこれをただ単に罪に対する裁きだと、それだけで終わらないためには、愛家のように自分の苦しみの理由をきちんと認めることであります。そしてその苦しみと向き合っていくときに、私のこの苦しみから抜け出し、そして助け、慰めてくださる、その慰め主は、周りの人々にではなくて、神様に上に目を向けていく。そこに私たちを導くための一つの、これは試練であるというふうに受け止めるべきであります。私たちは痛い苦しい悲しい時に、私たちは何にもない、何にもこの世にないです。だから私たちはこの苦しみや試練を通して、罪の裁きを通して、誠の神にのみ私たちの良き羊飼いとしてのお方がおられると目を向けさせるためのものである。これがキリスト者なのではないでしょうか。クリスチャンでも罪を犯します。そして苦しみます。そして懲らしみを受けます。でもクリスチャンの受ける懲らしみは、そうだ、神に帰ろう、神のみが私の本当の慰め手であり、私を憩わせ、私に休みを与えてくれるお方だと、私たちの心をそこに向けさせるための導き手。パウロに言わせるならば、律法であり、また養育係である。それがこの苦しみであるということを私たちは見ていく必要があります。私たちの受けているものは、自分の罪のためであったとしても、神様は私たちをさらに祝福の中に導けれるために、神により頼ませる、神ののみとあなただけですという視点に目を向けさせる、その機会であり、また導き手であるということを心から覚えることのできるもの、そのように捉えることのできる歩みをしていきたい、そのように願うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、主の導きの声に耳を傾け、自分の失敗であっても、また自分の犯してしまった罪からの結果であっても、どのようなものであっても、私たちにとってあなたこそ誠の良き牧者であると告白させ、気づかさせるための導き手であり、機会であると捉えるものとさせてください。そんな歩みをさせてください。そのためにこの苦しみや痛みを、本当にただなる痛みや苦しみで終わるものでないことに、どうぞ確信が得られますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。